皆さんこんにちは。クリスチャンラジオカップオブグレイスのりさこです。ちょっと久しぶりの更新になりましたが、今回で第40回目のエピソードになります。このポッドキャストラジオは3年前の8月末ぐらいだったかな、ちょうど台風シーズンぐらいの時、とにかく夏に夜中の思いつきで始めたものなんですけど、もう3年経って、まあ、不定期更新なので40エピソードしかないとも言えるし、40エピソードも更新したんだとも思える、なんか不思議な感じがします。3年間なんだかんだで続けてきたってことは、まあなんかやっぱ私それなりにこのポッドキャストへの思い入れがちゃんとあるんだなっていうのを再確認することができました。せっかくキリがいい40エピソードっていうのと3年目っていうのをちょっとなんていうんですかね、いい機会として捉えさせてもらって、この3年間の自分の振り返りをお話ししたいかなと思いました。はい、ちょっと皆さん興味あるかは分かんないですけど、こうポッドキャストで神様と暮らす最高の人生はこんな感じなんだっていう風に、こうキラキラした面だったり自分のアップダウンの話、結構私はダウンの時の話をすることが多いので、その時々の自分の葛藤について今までお話ししてきましたけども、実際のところ全体的にこう俯瞰的にというか、もっとこう一歩二歩と引いたところから見て、3年間どういうことが起こってどういう時の流れだったかっていうのが分かるんじゃないかなとは思います。はい、まずこのポッドキャストを始めたのは2020年の夏だったんですけど、コロナ禍でしたね。コロナがなんかこう蔓延したのが4月だったと思うので、3月末から4月にかけてだったんですけども、はい、その時はちょうど転職活動を終えて、転職したのか、4月から新しい職場に移って環境がガラッと変わったタイミングでした。どのぐらい環境がガラッと変わったかというと、教会は一緒なんだけど仕事が変わったっていうのと、あと一人暮らしを再開した。で、実家は教会の近くにあるので、教会と自分の家、一人暮らしの家の往復生活をする、で実家と自分の家との二拠点生活をするっていうライフスタイルに切り替わった時で、まあ、それがコロナがちょうど蔓延しちゃったので、最初の方はもうずっと家にいるとか、まあ、こっそり実家帰るとかしてたんですけど、教会に行くこともできなくなった時でしたね。はい、その時は2020年をこう一言で言えば揺り動かされた年だと思ってて、その時自分の心にあった聖書箇所っていうのはヘブル人の手紙12章の26節から28節なんですけど、ちょっとお読みします。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今はこう約束しておられます。もう一度私は地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、揺り動かされないものが残るために、揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示しています。このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。はい、でこの全世界が揺り動かされたタイミングで私はまずいと思いました。っていうのも、自分のこう今までの信仰を、こう自分が今まで辿ってきた信仰の道を振り返った時に、あまり強いものではないっていう自覚があったので、自信がなくて、私自分の信仰が揺り動かされるシーズンに入っちゃうなって焦りました。だから すっごい祈ったのを覚えてます。街道で なぜか街道で祈ってたんだけど、その時は教会にいて、神様私の手を絶対に離さないでくださいっていう風にコロナ禍初期の方は祈ってました。なんかこう揺り動かされて、取り除かれるものが取り除かれるべきものが取り除かれるって聞いた時に、私が残れる自信がなかったですね。もういろんなことが不透明だったし、何が起きてるかわからなかったし、でもそうやって自分の信仰を守ることを頑張っていたから、人とのつながりを持つことをやめなかったし、まあ、それがオンラインであれね、で教会に行くっていうことも絶対にやめなかったし、コミュニティを持つっていうことをすごい大切にしていました。ポッドキャストを始めるきっかけになったかどうかはちょっと直接的なつながりはわからないけれども、まあ、その頃ちょうど検診のことも考えてた時期だったし、あと検診の他にもう一つ考えて祈ってたのが、福岡のキャンパスクルーセードの団体 CCC でのボランティアスタッフになるっていう、神様に、大学卒業するときに示されたことをどっちにしたらいいのかなって祈ってた時期でもありましたね。で、私的には検診したかったんですけど、あの教会の検診ですね、直接検診というのか、神様からの答えは今じゃないって言われて、今じゃないならいつだよって感じだったんですけどちょっと口が悪いですね、いつなのかなって思ってたんですけど、とにかく今じゃないって言われちゃったから、なんかうんって腑に落ちない感じもありつつ、道が開かれたというか、まあ、神様がはっきり示してくださった CCC への、まあ、関与というかボランティアスタッフとして携わるっていうことが始まったのも2020年ちょうど秋ごろ、今ぐらいだったかなと思います。多分そのことを考えてたのもあったのかな、こう次世代の子とか、まあ、自分が CCC に実際に学生として参加してた時にやっぱ後輩たちにこういうことを知ってほしいって思ってたこととか、自分が経験したことでこれは逆に経験してほしくないって思ったこと、そういうのをどこかになんかリソースとしてまとめておきたいっていう思いがあったので、このポッドキャストを始めたんだったかなと、ちょっとぼんやりとそんな気がしています。はい、2020年はそんな感じ。とにかく揺り動かされて自分の信仰がなくなることが心配だったっていうのと、じゃあ自分がその時にできることは何なんだろうっていう、この転職して環境が変わって、じゃあその新しいライフスタイルの中で神様は私に何をしてほしいんだろうっていうことを考えていた年でした。はい、で次が2021年に変わりまして、コロナ2年目ですね。この時私はコロナうつになって、あとバーンアウトしてましたあのいつ頃だったかは覚えてないんですけど、土曜日に奉仕に行くようになったんですね。英会話スクールを教会の活動として、教会の活動というか教会の外部の方に向けてやろうってことになって、で一応私バイリンガルなので、英語の先生のバイトしてたこともあるので、まあ、声かけてもらって、やりたいことの一つだったので、もう喜んでやりますっていう風に、そこを声かけてもらった時に僕先生に返事をその場でしてたんですけど、なんか長くは続かず、まだ最初試行錯誤でやってたっていうのもあったけど、こう仕事は結構2年目で責任も出てきて、結構遅くまで仕事してたので、金曜の夜遅く帰ってきて夜中に、こう工作とか英語の何の歌を歌おうとか何の言葉を教えようとか、そういうのを準備して夜中に寝て、昼ぐらいに起きて、もうボロボロというか、なんかフラフラしながら 1時間半ぐらい運転して実家の方に戻って教会に行って奉仕してみたいな、それがどんどん辛くなっちゃって、子供に対してもすごいなんかこう優しくできないというか、強く当たっちゃう、イライラしてるっていう自分のことも本当に嫌だったし、なんかとにかく移動が多くてイライラしてて疲れてました。奉仕だけじゃなくて、その前の年の流れとか教会への自分の強い思いとか熱っていうのがあったから、週に1回のセルグループにもなるべく行ってたし、で CCC も週1で、まあ、オンラインだったかな、その時はオンラインだったか対面だったか覚えてないけど行ってたし、で土曜にそうやって、まあ、金曜に準備して土曜に英語の奉仕して、日曜は教会に行ってたかオンライン礼拝だったかちょっと忘れましたけど、まあ、何かしらやっててっていう、そのなんだろう、コミットの量は決して多かったわけじゃないけど、それに伴う移動が多すぎて、なんか週に4回とか高速運転してて、でやっぱきついって思いがあるけど、でも行かなきゃっていう思いで奮い立たせて無理やりやってたから、もう自律神経がおかしいことになっちゃって、でそれもあって鬱になっちゃったというか、鬱っていう鬱ではないんですけど、鬱という診断はされたことはないんですけど、まあ、いわゆるコロナ鬱っていうものになってしまって、なんでコロナ鬱って多分今なったと思うんですけど、コロナで全然人と会ってなくて、で私友達の大半は東京に住んでるので、もう1年以上友達と会ってなくて、次いつ会えるかっても分からなかったんですね。でじゃあ地元に友達いないのかって言われるといるし、でも大半は教会の人なんですよ。でもそうやって移動が多すぎて、でも仕事もがっつりやるって今やりたかったから、教会にいても交わりのために残るってことができなくて、コロナだから残れなかったっていうのもあるんですけど、あのお昼ご飯一緒に食べるとかできなかったから、それもあるし、あと自分が何時に家に帰らないと私は多分疲れて明日起きれないだろうとか、そういうのを計算するようになってたので、あでも今考えてみると、その頃ってなんか突然の会議、その仕事じゃなくて教会のなんか突発的に起こるミーティングとかで、全然家に帰るのが思ってた時間よりも遅れてしまって、そういうのもストレスの元になってたというか、なんかね、教会のそばに住んでたらよかったんだけど、自分がすごい遠いところにいて高速で行ったり来たりする生活をしちゃってたから、その相性が悪すぎて、なんかすごい疲れてた。ちょっと話がまたあちこち飛んじゃってますけど、なんかそれで疲れすぎて友達と会うっていう余裕もなくて、じゃあ有給取ってみたいなのもなんかできないんですよ、仕事が忙しいから、休み方が分からなくなってた。だからなんか信仰の火が消えないことを優先していろんなことを頑張りすぎた結果、頑張ることが嫌になって辛かった。でそしたらなんか信仰がどうのこうのっていうか、なんか自分を責めちゃうようになっちゃってました。なんか話のまとまりがなくなってきましたけど、はい、一旦ここで当時心の中にあった聖書箇所を読もうと思いますなんか無理やりになっちゃったけど、テサロニケの手紙第1の5章16節から18節ですね。ちょっと待ってください、開いてます。開いたと思ったけど私の聖書が閉じちゃってるみたいなので少々お待ちください。今日はちょっといろんな聖書箇所開こうと思っていろんなところにこうしおりを貼ったりなんだりとかしてるんですけども、 どっかに行っちゃいましたので今から開き直します。せっかく準備したのにどこ行ったんやろうか。しかもなんか汗でベタベタで全然開けないっていう焦る焦るはい、多分開けた。第1でしょ。なくなったんだけど、なんで？ああ、出てきました。しかも、あ、そうだ、第一テサロニケの手紙、第一、ちょっとちゃんと正しく言ったか分かんないで言い直します。5章16節から18節です。ごめんなさい、16節からですね。はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。はい、なんかこの、まあ、賛美にもありますけど、いつも喜んでいいよ、絶えず祈りすべてに感謝しよう、それができない自分がすごく辛かったです。奉仕、英会話の奉仕の時にこれを心の中で口ずさんで頑張ろう喜ぼうって思うけど、いやいや奉仕やってる自分っていうのがどうしても無視できなくて、で次第にその友達と会えなくて寂しいっていう気持ちだったり、こう頑張りすぎて辛いっていう気持ちが大きくなりすぎて自殺願望につながってしまった時期がありました。で私は神様が大好きだし、神様が私を愛してくださってるってことを知ってるから絶対自殺はしないっていうのを昔から決めてるんですけど、でもなんかいざ自分にあ、もう全部終わって一旦リセットしたいって思う心が与えられてはないわ、なんかこう出てきちゃった時にそれがすごい悲しくて、私神様のこと大好きなのにどうしてそんなひどいことを思うんだろうって、またそれで自分のことを責めてしまうっていう悪循環に入ってて、もう本当壊れてました。なんかよく私自分の腕に一つも傷つけずにあの時期を乗り越えられたなって、もう本当それは神様が守ってくれたし、まあ私の信仰でもあるなっていう、そこは一つ頑張ったなって自分を評価したいなと思ってます。でその時期にもあんまりにも私がボロボロだったので心理カウンセリングを始めました。クリスチャンの心理カウンセラーを探してたのでどうしても時間がそこにかかってしまったんですけど、もう今考えるとすっごい、もうあの時カウンセリングやってよかったなって思います。でそのカウンセリングの最初のセッションで、神様はあなたにどんなことを望んでいますかみたいな質問をされたんですけど、なんかもう定型文で私の口は勝手に動くんですよ。神の国の回復と完成が神様の望んでることですって、これ教会でずっと言ってることだから、でそれをこうさらっとこう表情作らず言ってるのを多分カウンセラーの方はんと思ったみたいで、その教科書通りみたいな回答はしなくてよくて、あなたと神様の関係がどうなのかっていう質問なんだよって言われた時にハッとしたんですね。なんか、あ、私神様のこともっと自由に、なんか自分と神様っていう関係を大きく大きく経験したいっていうか、もうしてなかったんだって。でそれから奉仕だったりセルだったりもいろんなことから身を引いたというか、一旦休憩しますって言って期限は決めたふりして決めず、もう休みますっていうモードに入りました。で CCC だけやってました。であと旅にも出た、もう奉仕とかも全部すいません来週から休みますって言って、であとしばらくちょっとすいません旅に出ますみたいな感じで4日間ぐらい北海道行ってたんですけどすごい迷惑をかけたと思うけど、でも本当にそれが私には必要だった。でもその後に か少しずつ神様の愛をこうもっと大きく経験することができるというか、その感覚を思い出すことができました。で、はい、それが2021年末で、2022年に入ってからは、まあ、奉仕してないこととその交わりの時間が持てないことがストレスになっちゃってました。なんかいつも時間と奉仕の限界、なんか奉仕による体力の限界みたいなのを考えて、そうね、そういうのを考えて行動してたから、それが、まあ自分の行動をこうリミットしてしまってて、で離れて暮らしてるから、教会と自分の家が離れてたから、その任された奉仕とかも忘れちゃうっていうか、お掃除当番も忘れちゃうっていうことがあった時に、もうどうしようもないって思い出してすぐ行こうとかできない距離にいたから、なんかそういうのがすごいストレスになって、で転職活動を始めました。でもなんかその時は東京に行きたいっていう気持ちも、でなんか友達もみんな東京にいるし、別に教会だって東京にあるわけだから、母教会は東京なので東京に戻っていいじゃんっていう気持ちと、まあでも今の教会好きだしこっちで転職するかなみたいな気持ちが2つ同時にこう存在してて、そう、どっちでもどっちになるのかなみたいな、どっちでもいいなみたいな感じでぐるぐる、ゆらゆらしてたんですけど、最初2022年の年始は東京に行きたいっていう気持ちが強くて、で、まあそれは2021年末に設定鬱だったからっていうのもあるんですけど、実際に結婚式のタイミングとか友達の結婚式のタイミングとかで東京に年始早々行ってたので、それで神様にもういいですよねみたいな、私がいるべき場所は東京ですよねみたいな感じで祈った時に、神様がいやいや今からあなたは地元に帰ってあなたの教会に戻ってあなたの神の家族を愛しなさいって言われちゃいました。ね、それからああじゃあ転職地元でするかって思ってやりつつ、それも葛藤があり、神様と何回も言い合いというか、神様に一方的に私がいろいろ文句を言うっていう実感がありましたけど、いやそうやって神様と話していく中で、自分のプライオリティっていうのが、はっきりしたかなと思います。その時は私にとってその時の仕事が宝物だったんですね。ずっと夢だった仕事だったので、それをやってる自分に酔いしれてたし、こうそこで自分の経験も責任っていう与えられてる責任もどんどん大きくなっていく、それが、プライドになってたので、自分の価値をそこに投影してしまってたというか、だからその仕事、大好きな仕事ってが私から取り去られたら、私友達もこっちにほぼいないのにどうしたらいいのみたいになって、だけど神様が全部手放しなさいって言ったから信じて行動したっていう年でした。その時私の心の中にあった、強くあった聖書箇所は、あの年始に教会が発表した教会のビジョン聖句で、私の年間指標聖句にもしてたんですけど、創世記の12章1節から3節です。これも一緒に開いて読めたらと思いますが、12章、はい、読みます。主はアブラハムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。っていうこの、私が示す地へ行きなさいっていう聖書箇所 が当時の私はテーマにしてたので、でまあ私に対しても神様があなたがいるべきところはここだよ、東京じゃないよっていう風に指名してくださったので、まあ嫌だったけどけど残らざるを得なくなったというか、もう言われたらそうするしかないって思って、いやいやってわけではないけど、じゃあそうしようって覚悟を決めて残ることができたっていう時間でした。まあざっくりとこんな感じ、ざっくりとで25分今かかってるんですけどこの3年間でそうやっていろんなことを経験して、いいことばっかりではなかった、暗いこともあったけど、そうやって本当に自殺を考えたりとか嫌なこともあったけど、でも共同体の大切さだったりとか、自分の必要な優先順位、共同体も大切だけど、まずは自分と神様との関係が大切なんだっていうことっていうのを知れたっていうのはすごくいい経験だったなと思います。であと、まあその転職にしてもだし、コロナにしてもなんだけど、本当に神様は一人一人に計画を持ってくださっているし、一人一人のことを本当に気にかけて愛してくださっているなっていうことを最近改めて感じますね。ね、昔からエレミアの29章の、29章だったかな、あの箇所がすごく好きなんですけど、エレミアの29章11節ですね。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。本当その通りだなと思います。はい、最後にちょっとまた2つほど聖書箇所を読んで終わろうと思います。一つが詩編の23章です。23章の1節から4節。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの虫とあなたの杖、それが私の慰めです。もう一つがローマ人への手紙のところを読みたいんだけど、これも閉じちゃってるかな。ローマ人への手紙5章だね。5章の3節から5節。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。はい、いろんなことがあった3年間でしたけども、まあ、そういう苦難の道とかもあって通らせていただいたから、練られた品性っていうのが与えられると信じて、これからも頑張っていこうと思います。何をかわからないけど神様が通りなさいって言った道を神様を信じて通っていこうと思います。はい、ではちょっと長引いてしまいましたけども、今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。